明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
歴史の中に生きるあなた。奈美子さんの、
はい、8月になりましたね先生。
はい、そうですね。
はい、
8月というのは我々日本の歴史にとっては非常に重い年で、重い月でありますね。
今月のぶつけ本番は、
はい、
歴史の中に、
生きる我々とかあなた、
歴史の中に生きる意味を先生から教えていただくと、
歴史の中に生きる、ある意味で当たり前の話でありますけれども、
はいはい、
その歴史があなたにとって何の関係があるかってなことをね、というのはね、聖書ってのは非常に歴史を重んじる、
はい、
歴史の中に生きるということを重んじる宗教だと思うんだよね。
なるほど。
つまり我々一人一人が与えられたこの人生というのは、偶然にパッと生まれてきたわけではなくて、
はい、
神様がこの時代に私たちを派遣しておられる、
はい、
まあそういうことをね、思わせられるのが聖書なんだなと思うのね。
そうですよね。私たちって日本人であるということを選んだというよりも、パッと気がついたら日本に生まれてたんですもんね。
そうなの。
はい、
うん、それでなんでこんなことをね、思うようになったかというとね、
はい、
まあ若い人たちといろいろ話してる時にね、
うん、
よくこういう質問が出るんですよね。
どんな質問ですか？
イエス・キリストって要するに2000年前の人ですよね。
うん、
うん、で2000年前のイエス・キリストが活躍したのは、まあローマ帝国の片隅のパレスチナですよね。
はい、
そこで起こったことが、2000年前に起こったことが今の私と何の関係があるんですかって。
そうですね。
これをね、いやこれしかし結構ね、大切な問題だなとこの頃思うようになったのね。
はい、で歴史の中にイエス様がおられたということは信じることができても、
うん、
その方と私の関係というのことはあまり関係ないじゃないかと。
というよりもね、
うん、
何の関係もないんですよね、ある意味ではね。
うん、
今の人たち、例えばね、日本にかつての戦争があった、その戦争で、日本は東南アジアの国々に侵略したなどということを聞いてもね、
はい、
私その時生まれてなかったもんということでね、関係ないとこう、いう人がね、結構ね、多くなってしまったんですよ。
でも、苦しみにあった側は、ちゃんと、その子供、その子供というふうに語り伝えられて、今でも憎しみの思いは持ってらっしゃる方がありますよね。
そうですね。それで、ここのところでね、はい、歴史意識っていうのが実は違うんだなぁ、それで逆にね、じゃあ私には関係ないよっていう人は、じゃあ、あなたにとって今生きている時間というのは歴史を作らないんですかと逆に質問するとね、はい、
そうです
ね、考えたこともなかった。
ああ、なるほど。
そうすると今、その地球の温暖化のね、問題とか、いろいろこのこれからの子々孫孫に悪影響を与える現代の文化なんていうことがね、
はい、
いろいろあるんだけども、私には関係ないってことになってしまうわけですよ。
うん、
今の自分しかないのね、そうなると。
で、今の自分だけが良ければいいということ
なんですね。そうなんです。この考え方、非常に恐ろしい考え方ですね。
怖いですね。うん、
で、聖書はね、そうじゃない、考え方でできているわけでありますよね。
じゃあ、私たちが聖書的に、聖書から教えられなきゃいけないですね。
そう。
はい。
それでね、まず第一番目のね、なぜあのパレスチナというところが聖書の舞台になっているかということを考えてみたんです。
あ、これは先生なぜなんでしょうね。
そうなんです。例えばね、歴史というのはいろんなところでもちろん歴史があるわけで、聖書に全く出てこない地名っていうのがあるんです。それは日本とかね、南米とかね。
あ、そうです、オーストラリアなんかどうですか？
全く出てきません、聖書の中にはね。じゃあこれはね、聖書がある限界の中で書かれたのかっていうと、そういう意味ではないんですね。世界の歴史が大きくいつでもね、実はパレスチナというのを軸にして、歴史というのは動いていたんだということが分かってくると、なるほど、聖書の舞台がなぜパレスチナであったのかってことが分かってくる。
なるほど。まあ、地中海のね、ところからこう、まあ、ここにちょっと世界地図がね、
頭の中に描いてみましょうね。
あなたも聞きながら描いていただきたいんですけど、
あのパレスチナって日本には全く馴染みのないところですけれども、ね、うん、アフリカ大陸の北と、うん、それからヨーロッパ大陸の南の端に、これにまたがってできているのが地中海 で、はい、 そ、 でね、その地中海の一番東の端、
うん、
ここにあるのがですね、今のイスラエルをはじめとした ね、 ね、ヨルダンとかシリアとか、
うん、そうですね、
はい、ここはですね、どうしてじゃあ聖書の舞台になるんだろうか、というよりも、うん、全人類の歴史の舞台となっていったのかってことはね、やっぱりね、意味があったんですよ。
はい。
まあ、その辺のことをね、今月は考えてみたいと思うんだけれども。
非常に興味深いお話ですね。うん、はい、ね。
全然関係ないと思っていた、その歴史がね、だんだんと私の歴史になってくるから不思議なんですわ。
なるほど。
うん。まあ、結論から言いますとね、
はい、
2000年前、3000年前のことと、いやいや、そんなに昔でなくても、100年前のことと、うん、私と何の関係があるんですか、という時にね、
はい、
こういう視点で見たらいいんですね。
はい。
神様は、どの歴史の中にも生きておられ、それらの歴史を動かしておられた。
はい。
ですから、神様にとって関係のない歴史ってのはないんですよ。
はい。
で、クリスチャンという我々は、神様との関係がはっきりした人なんです。
う
ん、
そうですね。この世界は神様がお作りになった。
はい、そして今私を支配し私を助け導いておられる方ですよね、
はい、
この神様との関係ができた人にとっては、その神様が支配なさっておられる歴史っていうものとかね、
うん、
関係づけられてくるわけですよ。
ああ、なるほどね。
神様が関係しなかったような時代というのはない
からです。なかったわけですよね。初めに神は天と地を創造されたって、うん、あそこからですよね。
そうですね。うん、まあ、あのあたりの有史以前、まあ、人間にとってもう歴史をたどっていくことのできる、それ以前のことを、まあ、あの有史、歴史のあった以前というんですけども、聖書はまずそこから解きほぐすんですよね。それでパレスチナがなぜ世界の中心であってメキシコとかね、あの辺りが中心じゃないかというと、
そうですよね、うん、
これはやっぱりね、世界の文明が起こってくるところのへそみたいな位置にあるからなんですよ。あ、
そうですよ。チグリス川、ユーフラテス川、
これが東の方に大文明をね、
ね、
古い文明を作ってきますよね。
世界史で勉強しますよね、私たちね、うん、
そして西の方には、うん、あのエジプト、ナイル川流域の大帝国が ね、
そうですね。
ちょっと復習してみましょうかね、
はい、
あの一番古代でですね、エジプトにあの有名なピラミッドができた、
はい、
ね、
はい、
あれって何年ぐらい前だったかと言いますとね、だいたい紀元前ね、2700年から2500年ぐらいの間なんですよ。つまり今からおよそ3000年前。
そして今でもあのように
残ってるわけだよね。
残ってるんですね。
その現物を見るということができるだけで、私たちは歴史にもすでに関係してるわけだよね。
すっごいことですよね。
一方ね、日本ではその頃、紀元前2700年、
何があってるんでしたっけ。
まあ、日本の歴史ってのは実はまだまだね、歴史学が浅いんですけれども、だいたい縄文時代と呼ばれるものが、だいたい紀元前1万2000年ぐらいから、紀元前、そうですね、8世紀ぐらいまでではないかとこう、まあ言われてるんですけども、確かな根拠は何もないんですよ。
はい、
で紀元前8世紀からようやく弥生時代とこう言われるんですよね。それまでの縄文時代っていうのはね、この狩猟したりね、植物を採集するようなもので文化がないんですよ。文化と言えるものがね、縄文時ぐらいでね。だからこれはまあ一応日本の歴史では扱わないことになってるんです。日本の歴史が扱うのは弥生時代から、弥生時の時代からなんですよ。米の米作が始まるとかね、それから中国とのこの交流ができてきて、初めて歴史が表に出てくるわけですけども、
はい、
これは紀元前100年から紀元500年ぐらいの間ですからね。
なるほど。
弥生式土器が出てくることによって、弥生時代と言われるのは紀元前8世紀ぐらいからですからね、
うんうん、
もう全然こちらのパレスチナの歴史とは比べ物にならないというか、もう接点がないわけですよ。
そうですね。だってさっきピラミッドが2500年って紀元前。
そうですね。まあ2500年から2700年ね。
うん、
これでもう古さの違いがわかるんですけれども、
はい、
実はこのパレスチナというのは、
うん、
南西のエジプトと、
はい、
東の チグリス・ユーフラテス沿い側のですね、二つの帝国ができてくるときに、いつでもその中間にあって、この戦争に巻き込まれていく
場所だったんですか。
だからへそになるんですよ。へそっていうのは体の中心でしょ。
あ、そうです、
ね、足が動く、その非常に活発に行動する足と、それから手が活発に動くその上と、そのちょうど中間、で歴史というのは上半身の腕が一生懸命ぐるぐるね動く、下半身の足が走り回る、そういう活発な行動をすることによって歴史ってのは動いてきたんですよ。帝国同士が戦争する、お互いにですね領土を広げていく、その中にあってパルスチナっていうのはいつでもこの両方の国々が弱くなった時にかろうじてね自治独立を果たせるかどうかっていうところなんですね。こういう危ういところで、神様だけに従って生きていく民族なんていうね、絶対ありえないような国を神様作ろうとなさったんだな。
本当に小さい場所ですしね、
大きな帝国を中心として神様は歴史を動かそうとしたんではなくて、
ないよね、
大きな帝国と大きな帝国の間に挟まれたところで、絶対そんなところでですね生き延びることができないような環境の中で、神様に従って生きるならば素晴らしい国ができるよということを、まあ、実物教育で世界に示そうとなさったんだと思うんだな。だから、この歴史というものを我々がね、学ぶ意味が出てくるんですね。あ、それからね、歴史というのは、昔はゆっくりゆっくり動いてたの。だって、縄文式時代なんてのは、1万2000年前ぐらいからね、まあ、およそ1万年続いた。でも、イエス様生まれてから2000年よ。
そうね、それ思うと
科学技術文明がね、文明開化じゃなくて産業革命で出てからまだ200年いってないんですよ。
そうですよね、
歴史というものは現代に至れば至るほどものすごく密度が濃くなってきて、
そうなのね。
だからこの密度の薄い時代の時に起こった出来事というのが非常にこの歴史が早く動く今私たちに警告を与えるという面でもね、次回からちょっと見ていきたいと思うんですね。
そうですね、
今週のプレゼントは、
今週はですね、夏なので貝の歌というねお話の CD をね2枚セットでね抽選で10名の方に差し上げます。
桜
貝に私が読んでるんですけど、
唇寄せて、
ぜひ聞いてくださいね。はい、宛先ですね。郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日の窓の係です。ホームページ、福音の波からもメールでお申し込みができます。
はい、ナミコさんが、
はい、
これ、ナミコさんの作詞作品ですか？
そう、谷村真知子さんという方の作品なんですけど、はい、それを読んでおります。
はい、ナミコさん朗読の貝の歌です、はい。
そうです、2枚セットです、CD の素敵ですよ。
はい、はい、これは抽選でしたっけね。
10人の方。
はい、はい、じゃあぜひお申し込みください。この番組は、キリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。